イエス様と12人の弟子たちはエルサレムへ向かって歩んでいます。エルサレムへ向かう目的はイエス様が救い主としての御業を成し遂げられること、つまりイエス様の十字架の死と復活です。イエス様はこれまでも2度ご自分の苦難の死と復活について弟子たちに予告をしてこられました。しかし1回目の予告の時には一番弟子のペトロがイエス様を脇へお連れしていさめ始めたとありました。その直前にペトロと弟子たちはイエス様のことをあなたはメシアです、救い主です、そう信じて告白をしていました。イエス様が神の子であることの印もたくさん目撃してきました。そしていよいよメシアとしての栄光の道を歩んで行かれると思っている、それなのにイエス様がご自分は苦しみを受けて殺される、そんなふうにお話になるものですから、ペトロはびっくりして、主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりません、そう言ってイエス様を咎めたのです。イエス様はペトロが自分の思いにイエス様を従わせようとしていることを叱って、サタンよ引き下がれ、私の後ろにつけ、そのようにおっしゃったのでした。2回目の苦難の死と復活の予告の時には、その直後に弟子たちが全員で誰がこの中で一番偉いかということを言い合いました。皆が互いに競い合い、上に立ちたい、他の人より重んじられたい、そういう思いがあったのです。イエス様は一番先になりたいものはすべてのものの後になり、すべての人に使えるものになりなさいと言われました。そして今回が3回目の予告です。この時エルサレムへ向かってイエス様が先頭に立って行かれるので、弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたとありました。これまで弟子たちはイエス様に、私に従いなさい、私の後についてきなさいと言われてきたのに、他の弟子よりも先に立とう、前に立とうとしてきましたし、さらにはイエス様の前にすら立って、イエス様さえ自分の理想に従えようとしてきました。しかし先頭に立って救いの道を切り開くのは神の御子でありメシアであるイエス様お一人にしかできないことです。イエス様はすべての人の罪を全部そのお一人の身によってご自分の命を贖いの犠牲とすることで、すべての人を罪から救おうとしておられます。それがイエス様が与えようとしておられる救いです。そうやってイエス様が先頭に立って血を流して命を捨てて切り開いてくださる救いの道を、弟子たちは、私たちはイエス様の後からついてゆくだけなのです。イエス様はその神様の救いのご計画を実現する決意を持って先頭に立って行かれます。その決然としたお姿に弟子たちは驚き、また従う者たちは恐れたのです。そしてイエス様は言われました。今私たちはエルサレムへ登って行く、人の子は祭司長や律法学者たちに引き渡される、彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す、異邦人は 人の子をあさけり、唾をかけ、鞭打ち殺す。そして人の子は三日後に復活する。祭司長や律法学者たちというのはユダヤ人の中で最も権力を持つ最高法院の構成員です。そのような者たちによって異邦人に引き渡される。神の民であるユダヤ人が異教の神々を崇める異邦人の手にかかるというのは最も屈辱的なことです。そしてイエス様はご自分が散々いたぶられて殺されるとおっしゃるのです。しかし人の子は三日後に復活する。すべての人の罪のあがないを成し遂げて誠の救い主となる。すべての人を捕らえる滅びの死にも勝利して神の支配を実現する。これがイエス様の三度目の死と復活の予告でした。しかしこの時もまた1回目2回目の予告と同じようにイエス様の御心、また救いとは何かを理解できない弟子たちの姿が明らかにされていくのです。35節のところではゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエス様にお願いすることを叶えていただきたいのですがと言いました。イエス様が何をしてほしいのかと言われると二人は言いました。栄光をお受けになるとき私どもの一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。でこの二人の兄弟の質問というのはまるで先ほどのイエス様の苦難の死と予告が全く耳に入っていないかのようです。確かにイエス様は苦しみをお受けになるかもしれない、でも復活するともおっしゃっています。でこれまで数々の奇跡も目撃してきました。ですからこの方は本当にメシアであり神の子である、必ず全てに勝利なさる。ヤコブとヨハネはそのことをしっかり信じていたのでしょう。確かにそう信じることは良いのですが、しかし彼らはまだイエス様の救いというのは自分たちの願いを実現してくださることだと考えています。つまり敵である異邦人を滅ぼし失われた自分たちの王国を復興してくださることだ、そのように考えているのです。ですからヤコブとヨハネはイエス様がやがて王となられるお姿、栄光のお姿を思い描き、そのことばかりを見つめています。そして来たるべき時にはすべてを捨てて初めからずっと従ってきた自分たちは一体どんな高い地位につかせてもらえるのだろうか、そのようなことにばかり関心があるのです。一人を先生の右に、一人を左に座らせてくださいというのは王の側近の右大臣左大臣のように兄弟二人に臣下の中で一番偉い最高の地位を与えてくださいということです。でさらに41節を見てみると、他の10人はこれを聞いてヤコブとヨハネのことで腹を立て始めたとあります。つまり他の弟子たちもみんな同じように他の人の上に立ちたい、偉くなりたい、重んじられたい、そういう思いがあったことがわかります。これはイエス様の2回目の死と復活の予告の後、弟子たちが誰が一番偉いかと言い争っていたことがまだそのまま続いているのです。つまり弟子たちの誰一人 イエス様の教えが分かっておらず、救いの意味を理解しておらず、同じ失敗を繰り返し続けているのです。で、とりわけ12人の弟子の中でもヤコブとヨハネはペトロとアンデレと同じく最初期にイエス様に弟子として招かれた兄弟です。そして彼らは実際家族も仕事も何もかも置いてイエス様の後に従ってきました。その点では前回ペトロがイエス様にこの通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、まあ、そう誇らしく言った時にヤコブとヨハネもまた我々ももちろんそうだ、我々も負けず劣らず全部を捨てて従ってきました、まあ、そう自信を持って言うことができたと思います。さらにヤコブとヨハネはペトロと共に12人の中から特別にイエス様に選ばれて少女を生き返らせる場面や山上でイエス様が白く輝いてモーセやエリアと語り合う場面、また後にはゲツセマネの祈りの場へも伴われています。ですからなおさら自分たちは他の弟子たちとは違ってイエス様から特別な待遇を受けている、そう思っていたに違いありません。またそのようにされてきた分、彼らは他の弟子たちよりもイエス様が神の御子であることの印をはっきりと目撃する機会があった。ですからたとえ苦難や死を予告されていようとも、やがてはイエス様が神の力を発揮されそのご栄光を輝かせられるんだ、そのことを確信していたのではないでしょうか。それで彼らはそんなイエス様にどこまでも従い抜く覚悟ができていた。イエス様が予告された厳しい苦難も死でさえも自分たちは絶対にイエス様と一緒に受けて立ってやろう、そしてイエス様が勝利し王となられ国を建てられる時には最も忠実な側近として他の弟子たちよりも良い地位をいただき、ますます重んじられてゆきたい。彼らはイエス様に従う覚悟を持ってそのように願ったのです。しかしイエス様は言われました。あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。ヤコブとヨハネはイエス様に従ってイエス様の苦難と死を共に歩み抜いていった先に、その報いとしてイエス様の隣に座らせてほしいと願っています。しかしイエス様が受けようとしておられる苦難と死、それが私が飲む杯、私が受ける洗礼と言われていることですが、それは世のすべての人が受けるべき神様の罪の裁きを全部一人で引き受けるということなのです。神様に背き逆らい、神様から離れて滅びてゆく、その罪人の滅びの死を全部代わりに引き受け、自分の命をすべての罪人の贖いのために差し出す、それがイエス様がお受けになる苦難と死です。今日の45節のところにはイエス様がまさにそのために来られたということが告げられています。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。このようなことは 誠の人となられた誠の神の御子であるイエス様、ただお一人にしかおできにならないことなのです。この杯と洗礼はイエス様しかお受けになることができないのです。でもヤコブとヨハネはまだイエス様の苦難と死の意味が分かっていません。救いの意味が分かっていません。ですからこのイエス様の質問は、自分たちに苦難を引き受ける覚悟があるか、イエス様に死ぬまで従い抜けるか、そう聞かれていると思って勇ましくできます、そのように答えたのです。しかし彼らにはできないのです。イエス様の苦難と死を彼らが受けることなどできないのです。それだけでなく、彼らはイエス様に従い抜くこともできないし、苦難に立ち向かうこともできないし、実際何にもできなかったのです。前回読まれた聖書のところで、イエス様は金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい、つまり人がどんなに良いものを持っていても、どんなことをしたとしても救われるのは絶対に不可能だ、そんなふうに言われました。で、この言葉に弟子たちは驚いて、それでは誰が救われることができるのだろうかと言いました。それにイエス様は、人にはできないが神にはできる、神には何でもできるからだ、そう答えてくださったのです。人は救われることができない、自分を救うために何をすることもできない、しかし神にはできる、神は人を救うことがおできになる、そしてまさに今神の御子イエス様がそのことを成し遂げようとしておられるのです。33節でイエス様は、今私たちはエルサレムへ登っていくと言われました。エルサレムにはイエス様と十二弟子と人々が共に登っていくのです。しかし続いて、人の子は祭司長や律法学者たちに引き渡される、異邦人は人の子を罵り、唾をかけ、鞭打ち、殺すと言っておられます。つまり引き渡され、罵られ、唾をかけられ、鞭打たれ、殺されるのは人の子だけ、イエス様お一人だけなのです。ヤコブとヨハネの分も、弟子たちの分も、ここにいる私たちの分も、全部罪を引き取って、その罪の責任を全部負って、ご自分の命をもって罪を償ってくださるのは神の子イエス・キリスト、ただお一人だけなのです。何も分からず、できますと答えたヤコブとヨハネにイエス様はこのように言われました。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。しかし私の右や左に座ることは私の決めることではない、定められた人々に許されるのだ。やがてイエス様が十字架の死と復活の御業を成し遂げられた後、その時に確かに弟子たちはイエス様の十字架の死が自分の罪のためであったことを知り、その救いを受け入れ、イエス様の復活の命によって新しく生きるものとされてゆきます。そうやって彼らは後に確かにイエス様の死に預かる杯を飲み、 イエス様の命に預かる洗礼を受けることになるのです。でもこれは彼らに何かができたから受けられるのではありません。彼らは全くできなかった、そのことを私たちは知っています。すべての弟子が覚悟を失い、恐れにとらわれ、イエス様を裏切って逃げたのです。しかしイエス様は救いを与えてくださいます。弟子たちが、私たちが子供のように受け入れるなら、イエス様は喜んでご自分の死と復活の命を与えてくださるのです。そうやって弟子たちが、また私たちが、何の報いでも功績でもなく、ただ恵みによってイエス様の十字架の死と復活の命を受けるなら、イエス様の右に座るとか左に座るとか、そんなことは願うべきではありません。立派な人も強い人も正しい人も一人もなく、みんながただ恵みによって子供のようにイエス様から救いを受け取っただけだからです。私の右や左に座ることは私の決めることではない、定められた人々に許されるのだというのはそういう意味です。右や左の座は何かの報いとして願ったり与えられたりするものではない、ただ父なる神様の救いの御心だけが神様のご意志によって人々の上に行われるのだということです。ですから私たちの間には上もなく下もなく、ただイエス様だけが私たちの主、私たちの王であられるのです。救いというのは私たちの覚悟とか決意とか努力の成果によって与えられていくのではありません。私たちが持てるものや何か成し遂げることに救いがかかっているのではないのです。もし私たちの側に救われる理由や条件があるのなら、私たちはいつそれを失ってしまうか分かりません。私が強く正しく立派であれば、この道を歩み通すことができるのであれば、資格を得ることができる、もしそうだったとしたら、私たちは常に強くあり続け、戦い続け、踏ん張り続けなければなりません。一体誰にそんなことが可能なのでしょうか。弱くなったら、負けてしまったら、逃げてしまったら、くじけてしまったら、全部おしまいになるのでしょうか。私たちの救いの根拠が自分にあるということほど脆く頼りないことはないのです。しかし私たちの救いの根拠はイエス様にあるのです。神様が私たちを救ってくださるというその御心にあるのです。神様は心変わりなさいません。イスラエルの民の歴史で明らかにされているように、どれだけ民が罪にとらわれ、神様を裏切っても見捨てても離れても、神様の方は決して民を裏切ることも見捨てることも離れることもありませんでした。むしろ私はあなたと共にいる、そのことを約束し、神の御子イエス様の方から私たちのところに下ってこられ、ご自分の命を捨ててでも私たちが神様と共に生きるための道を開いてくださった。私たちの救いの根拠はこの神様の御心にある、このイエス様にある、この 神様の愛と誠実さにあるのです。ですから私たちは自分がどれだけ弱っても迷っても、たとえ逃げ出すことがあったとしても、神様が救いの御手によって必ず捕らえていてくださる、神様が私を救ってくださる、そのことを信じてよいのです。ちなみにイエス様の救いを受け入れた弟子たちはその後どうなっていったか。十字架の死から復活なさったイエス様と再び出会ったイエス様は、再び出会った弟子たちはイエス様の救いの出来事を伝えるために、福音を世界中の人々に告げるために、苦しみを受け、迫害を受け、死にさらされるものとなっていきます。でもかつてあっけなく逃げ出した弟子たちは、今度は勇敢に苦しみを耐え抜いていきました。ヤコブとヨハネもそうでした。むしろ喜んで自らその苦難を引き受けていったのです。で、その時彼らを支えていたのは自分の覚悟や決意ではなくて、ただイエス様から受けた愛と救いの確信だったのです。そのことが彼らを支え、力を与え、彼らを伝道へと押し出していきました。信仰に生きるとき、人にはできないことも神様ができるようにしてくださいます。耐え忍ぶことも、希望を持つことも、イエス様に従い抜くことも、愛することも、許すことも、福音を伝えていくことも、すべて神様の恵みに支えられて、私たちはできるようにされていくのです。さて最後に、イエス様はこれから、イエス様が救いの御業によってもたらされる神の国の秩序とこの世の支配の秩序との違いを教えられました。42節以下にこのようにあります。あなた方も知っているように、諸民族の支配者とみなされている人々がその上に君臨し、また偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものとなり、あなた方の中で頭になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。この世の支配では、支配者とみなされている人々がその上に君臨し、上から下へと力で権力で人々を支配しています。しかし本当はこの世も天も見えるものも見えないものも、本当のすべての支配者は神様ただお一人です。そして神様が治められる神の国の秩序は世の秩序とは全く異なります。それは偉くなりたい者は皆に仕えるものに、頭になりたい者はすべての人のしもべになるような秩序です。で、これはみんなに仕えたりしもべになることで偉くなれる、頭になれるという意味ではありません。それだと何か頑張ってなすことでその報いで王の左右の座につくというのと同じことになってしまいます。そうではなくて、ここで言われていることは、偉くなることも頭になることも放棄するということです。みんながみんなに仕えるものに、すべての人がすべての人のしもべになるのです。なぜなら神のご支配は世のように上に君臨する人が 下の人々を力で押さえつける支配ではなくて、主なる神ご自身が低く立って下から愛を持って人々を包み支えてくださる支配だからです。まさに神の国の王であられるイエス様がそのようにして私たちの下に立ち仕えてくださり、しもべになり、私たちを愛によって支配してくださいました。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。私たちの王はしもべである私たちのために誰よりも最も低くなってご自分の命まで捧げてくださるお方です。しもべである私たちのために苦しみを受け、屈辱を受け、殺されることさえ厭わない、私たちの王はそのようなお方です。それなのに王に仕えていただいている私たちがどうして人の上に立とうとしてよいでしょうか。どうして誰にも仕えなくてよいでしょうか。すべての人のしもべとなり、すべての人に仕えてくださったイエス様が支配者である神の国において、私たちは互いに愛し合い、互いに仕え合う、そのような歩みへと召されているのです。しかし実際にこの世の支配の中で神の国に生きていくのはとても厳しく困難なことです。この世で自ら人に仕えていくこと、しもべとなること、それは損をしたり余計な苦しみを負ったり、お人よしと呼ばれたり、報いがないことかもしれません。でも神の国に生きる者にとって仕えるということは、徳を積むためでも、人に評価されるためでも、自分のためでもありません。ただイエス様の恵みを受けたから、私たちの主であるイエス様が私にそうしてくださったから、この方のものである私たちもそうしていくというだけです。報いはすでにイエス様から有り余るほど受けたのです。私たちはすでに天に宝を得ているのです。もはや私たちはイエス様ご自身を私のものとしていただいていると言ってよい。このお方が共にいてくださるなら、私たちには何でもできる。喜んで仕え、すべての人のしもべになることも恵みによってできるのです。そしていただいた恵みは、他の人とどれだけ分かち合っても、どれだけ与えても決して尽きることはありません。むしろいよいよ増し加えられていく。それが私たちに与えられている神の国なのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス様が私たちの最も低いところに下ってくださり、私たちのしもべとなられ、仕えてくださり、ご自分の命をお捨てになってまで救いの恵みを与えてくださいました。その恵みを、神の国を、永遠の命を、どうか私たち一人一人が心からの悔い改めと感謝を持って受け入れるものとならせてください。すべての恵みが与えられていますから、どうか私たちはイエス様が王であられる神の国に生きるものとして、この世の支配の中にあっても、ただあなただけを誠の支配者とし、隣人を自分のように愛し、すべての人に仕え、あらゆることに忍耐し、 神の国の完成を待ち望んでいくことができますように。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。